んにちは、田村理子です。今回は12月21日の TOEIC 公開テスト、土曜日ですね、の午後の問題に関連して雑談です。雑談、セキュリティ会社の話をお届けします。雑談なので、TOEIC テストを受けてない人も気軽に楽しんでいただければなと思います。 TOEIC 研究室ひくメルマガをお届けします。読む方のメルマガは URL toeic8.com/mm toeic8.com/mm、 こちらもね、登録して読んでいただけると嬉しいです。はい、今回はセキュリティ会社、警備会社の話です。なぜかというと、12月21の TOEIC 公開テスト午後を受けた時にちょっとそういう話が出てきたんですね。で、問題解いててあれと思ったので、ちょっと気になったのでいろいろ調べてみました。まずね、その問題がどのような設定だったかというと、ホームセキュリティとかね、オフィスセキュリティで、こう毎月いくらって払って警備会社にお願いして、いろいろ装置をね取り付けて、その取り付けた機械、センサーとかで監視してもらって、何かあったらすぐに対処してくれる、そういうタイプのセキュリティ会社、警備会社の話でした。で、それで我が社はね、とっても早く対応します。どうするかっていうと、モニターしてて、監視してて、異常があったら60秒以内にローカルオーソリティに連絡しますと。ローカルオーソリティっていうのは、まあはっきり言ってないですよね、当局って感じですかね。でもこの場面なので、多分警察とか救急車、消防署とか、そういうことになると思うんですけれど、まあ、異常が何かあったら60秒以内にローカルオーソリティに連絡します。で、仮に60秒以内に連絡できなかった場合には、その翌月からしばらくの会費、警備費用ですね、それをディスカウントしますと、まあ、そんな場面だったわけです。そこで私が引っかかったのが3つあって、まずね、60秒って早すぎない？と思いました、まあ、人が対応してたら60秒って無理ですよね。すごく難しいと思います。第2に引っかかったのが、警備員が駆けつけるのではなくて、もう直接ローカルオーソリティに60秒以内に連絡しますっていうところ、そこが2つ目引っかかったポイント。で、3つ目が、もしもこれがうまくいかなかったら、60秒以内にローカルオーソリティに連絡がいかなかったら、もっと時間がかかってしまったら費用を免除します、あるいは減額しますと。で、そこも、それってどうなんだろうっていうので、この、まあ、この3つに引っかかって、私はこの問題すごく気になりました。それでね、まあちょっといろいろ AI も使いつつちょっと調べてみました。で、まず分かったこと、1つ目、日本の警備会社は法律で、その法律のルールで、異常を検知してから25分以内に現場に駆けつけることが努力義務なんだそうです。25分ってまあ結構大変だと思うんですよね。その通報する、連絡するじゃなくて駆けつけるだから、警備員がどんなに遠くても25分以内にその契約している全ての家に行けるようなところに配置されてないといけないと。結構大変そうだなと思いました。まあ、努力義務なので罰則等はないですけれどね。それで実際にはどれぐらいかかるのかっていうと、だいたいね、5分から15分くらいって書いてありました。まあ、5分とか15分っていうのは、その駆けつける側からしたら結構大変だし、すごいと思います。で、ただその一方で、実際にこう空き巣とかに入られて、例えばその空き巣が侵入してから15分経ってたとしたら、もう多分ね、逃げてしまってるんではないかなと思いました。実際問題としては、そのセキュリティ会社と契約することによる抑止力の問題なんだろうなと、まあ思うわけです。その、例えば警備会社のシールがこう玄関とかに貼ってあったら、あ、ここ警備会社が入ってるんだなと警戒するかもしれないし、あるいはこう吐いた途端になんかアラームが鳴ったら、もうそこで何も取らずに逃げるかもしれないし、 まあ、そういう方が効果として大きいのかなという気はします。でそれでは今度はその現場に駆けつけるタイプではなくて、もう異常を検知したら即警察に自動的に連絡が行くようにしたらどうなんだろうって話ですが、これねアメリカの警備会社は結構そういう方式もあるそうです。これは AI に調べてもらったのですけれども、アメリカのホームセキュリティ会社の中には異常検知時に警察に連絡する方法を採用している企業があります。例えば ADT、 それからブリンクス、ハニーウェル、ビビントで、この4社をねその AI が挙げてくれたので具体的に見てみました。今挙げた4社の中で ADT という会社がそのアメリカとかねカナダのホームセキュリティとかスモールビジネスのセキュリティでは広く使われているみたいです。それでここの何か異常を検知した時のシステムというのがどうなってるかと言いますと、まずはモニタリングですね。24時間監視、ドアとか窓のセンサーとか、それから室内のモーションセンサー、動くものの検知、あとはカメラですね。遠隔で監視できるカメラなどで、まあ、24時間モニタリングしてますと。でそこで何かしらの異常を検知した場合、その信号が最寄りの ADT のモニタリングセンターにまず送信されます。でここからまずね従来の方法なんですけれども、異常がありましたっていう信号がそのモニタリングセンターに送信されました。そうしましたら数秒以内にモニタリングのねスタッフが対応します。これ従来の方法です。まずは登録されている1個か2個の電話番号に連絡を試みます。で応答がない場合とか、それからなんかその電話に対して正しいパスワードが提供されない場合、そこで当局に通報します。当局っていうのは、まあ、警察とかですよね多分ね。というわけで従来の方法ですと一旦人が入るんですね。それで新しいシステムだとこの人が介在しないシステムが導入されてると。この従来の電話による手動の通報から機械間通信へと移行しましたとのことです。でこの場合だと最速だと約30秒で警察に連絡できるそうです。となるとね、そのトイックテストの問題であった1分以内に連絡できなければ何かしらのディスカウントを提供しますっていうのも、私は最初無理じゃないかなと思ったんですけれども、いやそんなことはないのかなと。まあやろうと思えばできそうではありますね。そして次です。1分以内に警察に通報するのはいいとして、誤報って絶対ありますよね。日本の警備会社でもセキュリティ会社でも結構多いと思います。会社大きなオフィスだったら最後に退勤する人がそのセキュリティ会社のねモニター開始してくださいっていうスイッチを入れるのだけれども、そのスイッチを入れた後に誰かが忘れ物とかで戻ってきてしまったとかね、あるいは家だったらこうペットが動いたとかね、そういう誤報って絶対あると思うんです。それでこのセンサーとかねカメラとかでモニターしていて、こう自動でね1分以内に全部警察に通報してたら、それ警察はね迷惑じゃないのかっていう問題がありますよね。これもちょっと AI に聞いてみたら、やっぱりね誤報はすごく多いみたいです。国際警察庁協会によると、セキュリティシステムによるアラームの 98% が誤報である可能性がありますとのことです。この国際警察庁協会って何だろうと思って見てみたら、そういう組織があるんですね。インターナショナルアソシエーションオブチーフスオブポリス IACP、本拠地はバージニア州アレクサンドリアにあるそうです。バージニア州アレクサンドリアってワシントン DC のすぐそばですね。 アメリカ の特許庁、特許商標庁もバージニア州アレクサンドリアだったと思います。その IACP によると、そのセキュリティシステムからのアラームの 98% は誤報であると。それでその結果どうなのかというと、もう警察も通報が来てもそんなに真面目に対応しないと。これ記事があるんですけれども、この高い誤報率は警察部門にとって長年の懸念事項となっています。誤報への対応は警察のリソースを大きく消費し、本当の緊急事態への対応を遅らせる可能性があります。そのため多くの警察部門では未確認のアラーム通報の優先順位を下げており、中には確認されない限り一切対応しない部門もありますとのことです。これはね、まあそうなるだろうなって気はしますね。あと一つ、日本との違いは、アメリカってこうそんなに人口が密集してないので、日本のねセキュリティ会社みたいな現場にすぐに駆けつけますっていうシステムはもう無理なのかもしれないなとも思います。それでも泥棒に入る側からしたら、侵入したらね1分ぐらいで通報されちゃいますとなったらやめとこうかなって気にもなるかもしれませんし、だから抑止力としてのね効果の方が大きいのかなと。あとはね、監視カメラですね。監視カメラがついてるとその場で現行犯は難しくても後から逮捕につながったりもするかもしれないので、空き巣に入る方からすると、そのセキュリティシステムが導入されてる家はね嫌だなという抑止力になるんでしょうね。で、最後もう一つ、もしも1分以内に通報できなかったら、次の月からねしばらくディスカウントします、あるいは無料にしますというサービスどうなのとちょっと思ったんですよね、試験中に私は。というのは、もしその1分以内に通報できなかったことによって実際に何かしらの被害が出たとしたら、それはもうなんか翌月分からのその警備費用の月額のディスカウントぐらいじゃ全然足りないわけじゃないですか。実際のところそういうサービスをしている会社あるのかなと思って調べてみたのですけれども、見つけられませんでした。だからね、わからないです。ただね、保険はありますね。時間内に通報できたかどうかはもう関係なく、何かしら空き巣に入られたりとか被害が生じた際に、その一部をね、ある程度までの額を保証しますと、そういう保険に入ってますというセキュリティ会社はありました。これはまあリーズナブルというか、その警備会社が入っている分若干保険費用が安くなるのはまあそうだろうなと思いますので、まあそれをねセットにするのはありなんだろうなと思いました。というわけで、セキュリティ会社についてね気になったのでちょっと調べてみました。今日はここまでです。お聞きいただいてありがとうございました。それではまた。
教育研究室聞くメルマガポッドキャストをお届けしました。読む方のメルマガは url.toeic8.com/mm toeic8.com/mm で登録してください。 YouTube でお聞きの方はぜひチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではお聞きいただいてどうもありがとうございました。